きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ということで、
はい、
さっきの、
はい、
前回の、
前回
収録のね、
さっきが前回ね、
伊勢から優しい風プロジェクトという、は
い、
その、
はい、
企業さんのね、協賛というかいただいて、
うん、
で、まあ、子供たちがそれをね、
はい、
チケットを使ってご飯が食べれて、うん、だけどそれだけじゃないしに、お礼の手紙やね、はがきを書いて、うん、感謝の気持ちをちゃんと人には伝えようとか、そういうことで、まあ、あの学童保育じゃないんやけど、あのね、家帰っても親がいてないとか、そういう子供たちがね、もう来やすうちの店へ、学校終わってから来るぐらいの時間はもうランチタイムのメインが終わってる時やから、なんならうちのスタッフの中に元小学校の先生してたのもおるんで、宿題ぐらい見たるわみたいなことになってきて、それはそれでまたええやんなって言うてて、さらにもう一つ、あのさっきの収録では喋れんかったんやけど、あの、まあ、近所をね、農家さんっていうのが、まあ、意外とうちの周り多くて、
多いですね。
で、一人暮らしになってしまった、いわゆる独居老人っていうか、おじいちゃんおばあちゃんがね、一人でいてっていう、でもやっぱりずっとうちにおって、ですると、なんか農家のおばさん、おばあちゃんとかやったら、もうそんなご飯食べに行くのもね、おくやろうし、一人で作るだって一人分ぐらいならってなってくると、絶対食細なるし、で出歩かんかったら足腰弱ってくるし、でもそうしたらもう、ね、家族は心配事も増えるし、
うん、
だからちょっと一人暮らし独居老人の人らにも、
うん、
あの散歩を兼ねてお店に来て、お昼ね、そういう発酵食品で、おばあちゃんらでも全然その洋食とかあんなんとちゃうから、
うん、
あの馴染みのある、
うん、
むしろそのおばあちゃんだからまたね、
うん、
こんなメニューも入れたらええんちゃうかとかって言って教えてももらえるやろうし、でふと思ったんが、
うん、
ああそうやってチケットを切って食べる小学生とかのね、
うん、
子供たちに月1回ぐらいね、そのおばあちゃんらとの交流の場を作ろうかなって、
うん、
それでなんか昔はこうやって手作りでお味噌とか作って、
うん、
でこうやって発酵食品が日本のみんなのこう腸を元気にしていくんよって言って、ね、あんたたちはそういうことあんまり親からも聞いてないか分からんけど、ね、何でもええわ、お腹さえ満たせればって、違うんやでっていう味噌作りとか漬物作ったりとかね、キムチ作ったりとかね、あんなんを年寄りと一緒に子供らが絡むようなことを企画したりしたら、おじいちゃんなんかもなんやったら、その俺もまだお前ら相手にキャッチボールぐらいやったらできんでみたいになったらね、別に駐車場とかでね、キャッチボールしたりちょっとサッカーみたいなことしたりとか、ほんでな
ん
やったらだんだん子供と年寄りが交流深まってきたら、なんか近くの畑借りて、うん、さつまいもとか育てて、でこんなんで昔はみんな自分のおやつはな、
うん、
自分で育てて、
うん、
で自分らで、うん、なコンビニで買うてきたものでおやつじゃないんよって、
うん、
ちょっと手間暇かけたらこんなおいしいもん出来上がんねんみたいな、
うん、
でそういうのから知恵がこうね、うまいこと子供らのところへも伝わっていくような風な仕掛けなんかもできたらええなと思って、うん、
それいいね、
そういう二次的なことなんですけど、そうなんか考え始めると、独居老人の問題とか孤独死の問題とか、ああいうのなんかもなんかただパトロールだけっていうんじゃなしに、ね、自分が健康に足腰鍛えようかとか、で子供の宿題見るようにもしなったらね、なんかボケ防止にもいいんちゃうかなとか、なんかみんながありがとうありがとうがこう増えりゃ、なんかこれは絶対もうそれこそ神さんが応援してくれるような、ね、
で食べるものも発酵食品なんでしょ、
そうなん
です、めちゃくちゃ嫌なんですか、
めちゃくちゃいいです、
はい、
なんであの酵素風呂も意外とあのがん患者の人たちは酵素風呂に入る人多いんですよ、
ああ
やっぱがん細胞って熱に弱いんで、であのじっくりね、米の胚芽の 栄養素が要は皮膚から入りますし、でそれにその言ったら発酵熱でね体温が上がって汗ぶわかくんで、だんだんサウナみたいな風なほどしんどくはないん で、 でサウナってやっぱり外からの熱だけで発汗作用を起こしてますけど、あの酵素風呂ってねなんかあの温泉卵みたいな感じなんですよ。あのゆで卵がサウナ、要は殻の外から熱が入って白身が固まりやがて黄身に伝わっていくから、ゆで時間が短いと黄身だけ半熟じゃないですか、あのゆで卵って。でも温泉卵は黄身から固まるんですよ。温泉卵は熱の伝わり方が違うん で、 で黄身から伝わって、これで外側の白身の部分があのブヨブヨっとしてるじゃないですか、あの温泉卵ってあのそばとかの上にポコって割ってるやつは黄身の方が固まって白身が固まってない、あの体があの状態になるんで、なんでねサウナで出る汗は汗腺から出る汗なんですよ。でもその酵素風呂の出る汗は皮脂腺から油が出るんですよね。
お前だけら詳しいな
あのやってますんでね別に酵素風呂マイスターじゃないんやけど
ああそう、
皮脂腺から油が出るっていうのは、それはやっぱり女性なんか特にこうお肌や美容には非常にいいんでね、スベスベになるって言って、うちの嫁はんなんか週に3回ぐらい入っとんじゃうわ、
入ってると思います。
もう病みつきになってるもんな。
どれぐらいの時間入るの？
15分ぐらい。
あ、それぐらい。
それぐらい。でももう出てからとももう汗吹き出てな、は
い、
な
止まらないです
ね。そう。吹き出ます本当。体ポカポカするんで、あのうちの奥さんでもそうやけど、もう冷え性がもうすごい楽になったって言って、やっぱりこう毛細血管の動きまでは良くなるんでしょうし、で花粉症のひどいあの人がね。今年花粉全然なかったって、もう酵素風呂しか考えられへん言うて、
それは素晴らしい
な。あれやっぱ免疫力、しかし
あの場所よみがえってよかったね。
そうなんですよ
ね、えほんまに
コロナになってね、
いやいやほ
んま、でみんな障害の子らはやっぱ免疫力が低いんで、何回もね感染者出てね、でそのたんびに周りからもややか言われることもあったし、でやっぱり障害持ってるみんなの親もね、やっぱりこんな時やからもう心配やって言って、でもう仕事によう行かせられやんみたいになって、でまあこれビュッフェレストランもそのみんながトングを持つし何とかやして、テレビで一番最初に釣り仕上げられたから、なんでもういいよ閉めようって言って一遍閉めてね。
今前の形であれしてんの、 再開してんの？
またビュッフェです。
ビュッフェにして、うん、
いいよね。だけど料理の種類が前は野菜中心のビュッフェやったんです。今回は今は発酵食品や、全部塩麹とか醤油麹とか何かにつけて、あのなんであのゆで卵のぬか漬けとかね、これまた美味しいんですよね。
それは楽しみやね。しかもその新しいアイデアやね、企業協賛がね、それは良かったわ。
なんで地域に対するちょっとした CM 効果もあったり、でやっぱり何よりその企業の社員の人たちが、ね、うちら仕事して、まあ、それぞれが給料を当然もらってるんだけど、なんかそれ以上のなんか満足感というかね、うち会社あげて、
はそのどこのチケットで食べるっていうのは自分で
選んでいいんです。自分で選んでいいんです。
そういうことはでも子供が分かってるような企業がいいわけやな、協賛は。
まあそうですかね。
だってお礼書くわけやろ。
そうそうそう、うん、だからこの会社はこんな会社なんよって言
う
んでね、
そういうちょっと情報は
ちょっと教えてあげる、
ね、教えてあげて、うん、ああいいね、それは企業にとってもいいわな。へ、
うん、例えば車屋さんとかにしても、俺ちっちゃい時ここの車屋さんのチケットでようご飯食べたんよって言って、今もよう覚えてるから、どうせ買うならここの車屋さんから買おうかとかね、ここのどうせ歯痛なったら、そのうちの近所病院いっぱいあるんで、あの近くの歯医者さん何やったっけ、右京さんか、
はい、
右京歯科さんも協賛提供してくれてるよな。
ちょっとどこの企業さんが、
周りのね、あの病院さんも大体
それは素晴らしいアイデアやわ。それは
これはええわと思ってね。
それは全国に広がるんちゃう。今の無理、どこにも無理がないもん。
そうなんですよ。だからあのそういう仕組みとか企業さんにプレゼンするために必要な例えば書類というかね、こう見せるためのああいうのも、もうアンノーラがだいぶ試行錯誤してやってきたんで、なんか興味あるわっていう、ね、飲食店さんとかがあったら、なんかそれこそアンノーラをちょっと呼んでもうて、でもうバーッと教えましょうっていうね、うん、あの一回行って教えてあげたら多分できると思うんで、うん、なん企業その飲食店側も、うん、そうなんちゃ別に設備投資せなあかんわけでもないんで、
うん、あんたとこの発酵食品なんかもし卸せるもんがあるんやったらそういうネットワーク作れるんちゃうの。
ああそれもね、うん、
お母ちゃんやで森のあの人は先導これきっとそういうネットワークあると思うわ、うん、子供食堂ネットワークが、うん、日本一や日本一やって言うと明日お前森君に電話するわ
いやいやいやいや、なんか森のお母さ ん絡んできたら全て乗っ取られそうや
だよ、お母ちゃんに説教されとったやんかな
あんたなちょっと人気出てきた思うて調子に乗っとったらあかんで僕よう怒られたもんわけやで、ね、ちょっと中村君あんたちょっとここ座り来たもんみたいな、米ちゃんやらみんなが生贄になって行ってこい行ってこいみたいなね、ほんまもうやめてよみたいな、
うーん、そうか、いやいや楽しいね、しかしいや久しぶりにあんたの話聞くともう常に新しい風を起こしとるな、ちゃこちゃで
だからこの仕事を作るというかこうアイデアを作るというかね、こういうのが僕だから好きなんでしょうね。
そうやな、そうやな、それを身近なところからほんまそう発想して
な、そうなんですよ、ね、
みんなの喜ぶ仕掛けをしてるわあんたは、それがええわ、
いや森さんな懐かしいな、
いや懐かしいよ、
もでも森のお母ちゃんも塾長よりちょい若いぐらい、
ちょっと若いぐらい、
ちょっと若いぐらいでしょ、
なかなか70後半やわね、
70後半ですわね、
いやお元気やで、
でもうちのおかんも84であんだけ喋るんやから、だって息子のね、息子って僕55なんですよ、あで84のおかんが55の息子に電話してきてね2時間以内で切らしてもらうことほぼないんですよ
すごいな、
だいたい2時間はね、
お前は一応聞き役か、
聞き役その時はほとんど
聞き役、さすがのお前も、うん、
これねもうそろそろ切ろっかという雰囲気を僕は作るんですよ、はいはいはい、でちょっとずつ雰囲気作って、はいはい、あもうぼちぼちもうあれやな言うてね、もう切ろうなっていう雰囲気作ると、ああそうそう一番大事なこと言わせるぞと言うてね絶対切らしてくれへんのよね、
すごいなそれは。
去年なんて一番長かったのに夜の9時におかん電話してきて、はいはい、切ったん夜中2時だったんですよ5時間よ、84のおかんとさ55の息子、
それだけ話題がようあるなお母さん、
ようあるんですよ、
はい、まあでも身近なことやろ話題は、
身近なこと、
それを
近所の誰かがどうだらでとかあの人こけて膝のさらわれてなみたいなとか今年はなちょっとあのあれのあのなら藤の花がな、ええ、今年は妙に綺麗なんや、ああこういう時は災害が起こるから、ああお前気ぃつけなあかんでとかねそういう話なんよね、
へ
え、うん、
それで5時間ってすごいですね、
すごいよ、でもあの5時間の時はちょっとやばいなと思ったのは、うん、前半の1時間目ぐらいに話したことがまた同じようにまたもっぺん話してくるとか、なんかそういうのはたまにあるね、さっき喋ったこと忘れてるわ思ってね、でもまあまあそれがね年いっていくことやから、まあ初めて聞いたみたいに、うん、ほんでおうおうおう、ほんでな前も言わへんかったかなっていやさっき言ったんやろと思いながらさまああれもちょっとした親孝行が思うんだ
よ、いや親孝行や、それはお母さん幸せやわそんな息子娘みたいな人が何人かいてやるわけやろ、ミーコとか、
そうそう、もうみんな生贄ですよもういやいや、ちょっと暇になると誰かに電話かけて で携帯電話代は大体うちが払ってるわけだからさ何も気にしてないだからみんな特に大阪のなんかこう僕の知り合いたちがね、あの伊勢行ったりしておかんと大手とかってでするとあのお母ちゃん なんとかで、うん、こうそんなあんたまた送って私もあんたなんか送り返すからなとか言うて、うん、なんか物の送りこするんですよいつも、で誰々これ送ったろ誰々あれ送ったろみたいなして、うん、で俺送りこしてるうちにもう連絡先分かるから、うん、そうするとこう10日に1回ぐらいおかんから電話かかってくる、うんあた元気久しぶりやな10日前にだいぶ喋ったねみたいな福岡のお茶屋さんの誰それさんやとか言ってねいろんな人に電話をするんよでもあれがボケ防止でええんやろな
そりゃそうやわいや僕らの友達でもちょっとボケ気味やなっちゅう人がだんだん増えてきてるわ約束してもパッと忘れるとかな
でもそう思ったら塾長80なんでしょ、
うん、そうやな
何にも変わらないですよね
まあまあいやそれから俺はこう塾とか企業内研修やってこれがもうほんまにあのエネルギー源やば
もうなんか雰囲気っていうかそんなあんま変わらへんしうん昨日もゴルフの大会で優勝したんでしょ
そうやそうや
80で92のスコアってなかなかできんよい
やそれほんま10年ぶりぐらいのスコアやわ不思議になんかこれはゴルフの神様ついてくれてるなと思うぐらいうまいこと言ってね
そういう日ありますよ ねたまにね
ほんまにね
なんで今日はこんなにビシビシ当たるんやろってね
今日君にあえてこのテーマが出るっちゅうもこれも神さんの導きや思うわいや俺絵本は全部な一旦テープに吹っ込むねでそれを聞くね
もうね出会った頃からそうやってやった
で今ちょうどこの正元さんの本を吹き込んでるとこやった
よ
ほんであの感動しとってやねあそうやなふみちゃんに会えたら正元さんの話しようと思って今日ここへ来たんや
そうなんだ
から奈良一周講演会なんてほんまあのうまいことついてるよねほんまにね
正元と一緒にやるのもまあ言うたら2年ぶりぐらいやからね
そうですね2年3年ぶりぐらい
そうやでもさ来週ですからね
ねえほんまに
しかもそのタイミングでスケジュールも空いてるっていうのもすごいですね、
うん、ねえいやほんまにそうやね、うん、
でも今のすごいと思わへん、うん、俺が大阪へね塾長とかへ懐いて通ってしてる頃も、うんうん、もう朝さ、うん、早からもう4時頃から大体起きて、うん、で近所散歩ゴルフクラブ 2,3 本持って、うん、散歩行ってさ、うん、ちょっとアプローチの練習して、うん、それから帰ってきて朝ごはん食べてみたいなのがもう習慣やって、
う
ん、
そう
でその歩いてる時とかもなんかこうイヤホンつけて聞いてんのは自分が読んでよかったなっていう本を今度は声を出して読んでカセットに録音してさでそれを聞きながら歩いてはってんもうなんかプライベートキンドルみたいなもんやろ
確かに
オリジナルキンドルみたいなあキンドルはちゃうか電子書籍か
オーディオブック
オーディオブックやろオリジナルオーディオブックや
そうそうそう
誰の声聞いてるって我がの声聞いてる
そうや
ねえ自分の声これで聞くと変な声やなと思わないですか
思わへんあのな読んだけど自分の声が一番耳に入りやすいんやって
へ
だって自分から出してるわけ
や
から
そりゃそうですよね、
うんうん
なんか、
うん、
僕子供の時ね自分の声ってこんな声なんやろかっていうのって誰しもが違和感を感じるけど、
は
い
は
い、
慣れたらな
慣れてそれを超えると自分の声が一番入りやすいかもしれないね。
これな、うん、読んだとこで今このサロンに書籍棚作ってあるからこれ持っていこう思って持ってみるさ、一冊をピタッと30分ぐらいで読めんねん。何も線引かんでもな、こうほんでこう太字とかあるやん、
うん、
これを中心にしていったら大体30分で1本のテープができるね。それを5、6冊並行して読んでいってな、テープブックに入れて夜寝る時と朝起きた時に聞くというんがもう、
そう録音してるのは何なんですか、あのボイスレコーダーですか。
いや普通のテープやね、
カセットテープ。
カセット
テープ、あやっぱりそれはあの頃と変わって
ない、ね、
今世の中だいぶ変わってますよ、ね、
このカセットテープレコードで探しまくってるんですよ。
ビリーが探してくれてちっちゃいやつをな探してくれたけど、もうこれないねん、ちっちゃいやつ。
そうで
しょ、こんな大きいねん今。
そうそんなね、昔のカセットテープ聞く テープレコーダーそのものがもうアンティークショップ行かな売ってないでしょうね。
それに製造してるところ、うん、日本に2種見つけたんです。
そうなんですか。もう僕ね、塾長で出会った頃からオリジナルオーディオブックをやってらっしゃったんですよ。自分で声に出して本の内容でそのテープ吹き込んでね、それで歩きながら自分の声を聞いてずっとやってるやつを未だにカセットテープでやってるって
。いやもうそれは俺60年の習慣も高校時代の受験勉強からそれ始まった。受験勉強の時にな、その一冊の本を100回読むと、これは日本人の伝統やねんな。受験雑誌に書いてあったんや。ほんでそれを俺基本的そう全部やっていってやね、100回全部読んでいって、まあまあ高校で成績良かったんや。それからもうずっと、
塾長京都大学やで。
そうやで、
ね、それはまあまああれやけどな。
でも自分の声を聞いて何回も聞くっていうのは一番記憶にあるそうなんです
よ。そうそうそうそう。
で高校の時のオリジナル勉強法とかを、うん、その俺ら若い頃、うん、ようなお家勤めてもらってほぼ入り浸ったからその時にそのこう教科書をさ、こう開けて1ページ目からこう読んでいくやん、うん、ほんで人間の確かなあの時な、うん、人間の集中力がこう持続するのは20分って言ったから、
いやあの15分
15分でしたから、うん、15分ダーッと読んでいって、で15分経ったら目覚ましの音が鳴るとかで止めたら、そこ印つけといて、それで集中力を切らさんために教科を変えるんやって。で違う教科の教科書また1から15分間わーって読んでいく。それで15分経ったらまた教科を変える。でこれ二回り目が来るとまた同じように読んでいくんやけど、一回読んどいてあるからもう内容が分かるから、こう読んでいくスピードが速なるやん。そうすると15分がこう伸びていくわけよ、はいはい、でも覚えたぞっていうところは省いて、3クール目4クール目になるとまた途中からこういって何回も何回も読んでいきがてな教科書全部丸覚えしたんやって。
それでお前よう覚えとるな20年余りの前の話を。ほんでお前やったんかそれを。
塾長のやったそのことを俺何一つやってない。
だけど喋るは一流や
ろ。ちゃんと覚えてるから覚えてるからすごいですよね。
そうですよ。もうほんま組ちゃんよ覚えてんで、ちょっと盛り上げて覚えてんで。
もうね覚える時点で少しか持っといてありますから。なんで喋る時に盛るんじゃないですか。もうね聞いてる時にもう耳の中でも持ってるんですよね。
持ってる時より具体的になったんです
よ。そうやね、そうやね、それすごいね。
素晴らしいですよ。
まあ、今の話聞いたらもう多分25年ぐらい前かな。
あもう知り合った最初の頃、
そう最初の頃
知り合ってな、深く友達になったら伝えるねその、でもやったやつはあんま聞いたことない
けど僕ね喋ったことは結構ありますよ。あの受験の最中とかね、今からもう高校3年生何年やとか中学3年生何年やとかっていう子に、なんかね勉強をするつもりでおるんやけど、でも実はどういうふうに勉強すればいいかという、その勉強の仕方をまず勉強する方が大事かもしれんでみたいなね。
だって勉強法なんて誰も教えてくれませんからね。
学校でね一番最初にやるのが勉強の仕方を勉強する方だと思う。
そうそう、いやほんまそうやね。
ただ一方通行で先生喋ってるだけです
よね。その根本は君がいつも言ってる何のためにや、何のために勉強すんねんということをな、考えなあかんねん、何なり大学やのその先なんやねんと、海ちゃんの言うてるのが一番大切やと思う。そこから具体的な方法の方がさっき言ったようなことやね。
ほんまにいろいろやっぱり目標達成力を上げなあかんのや言うて、こういうノートをつけて反省してなんか実行する、反省する、やり直すとかやり直すとかいうやつを事細かに俺がチェックして、ふみちゃんお前に全部こう教え込むからって言いながら、はい、お前また全然できてない
やないか。いやだけど初めのうちはほんまビジネスマンとして真面目に彼やってやね、いつも1年の目標も8ヶ月で達成してたわ彼は。
あ、
う
ん、
そのうち全く専用になって天才やから天才
やっぱり喋りだけで結局ごまかせていけれるというか。だけどこの喋りもね、考えてみたら、この間もね 僕そうやって人前で喋るようになってからもう、うん、言うてかれこれ26年なんですよ。で26年の間になんか売れてきた講演家さんっていうのもいっぱい見たし、でもやっぱあんま長続きせえへんなっていう人もいっぱい見たし、である程度持続してる人もおるし、でその違いは何ですかって、で中村さんやっぱ26年やってきてどうのって言って、何がここまで続けてこれた一番の要因かなと思ってようよう考えたんですよ。で最後にやっと出たのは喋り方やと思いますよ、やっぱり話し方がやっぱり人の心を捉え続けたような気がするんですよね。なんで何遍聞いてもおもろいって言われる話し方であったりとか、
まああれやな、そのネタの切り口がお前おもろいから、
切り口、
うん、話し方はその後やで、捉え方がな、君は明るうてなんか前向きになるような捉え方するやん、それがまずおもろい、これもユニークな捉え方で、そこから話し方のなテクニックがあるけどな、その根元は俺はそこや思うな。
あ、最初僕自分の中へ入れる時の入れ方がユニークだということですか、
ユニークで、その言うたらすごいプラスやね、明るいから明るい現象が起こるし明るい人が集まってくるやんか、そこがあんたのあれやわ、特性やわ。
だってそもそも何でもネタにしようと思ってありますもんね。そこが素晴らしいですね。
でも俺も一時期な、あのLNP で食っていこうと60過ぎて思った時は、お前のあれ研究所もお前とこ何回も行ったやんか講演会、ほんでも特性がちゃうということに気づいたよ俺は俺は基本を繰り返しな、君がさっき言ったようなことを伝えて、それでみんなの成功を導くっちゅうのが俺や思って、で3年前からコロナでもうその対象も社長に絞ったんや、講師グループ、ほんで講師は俺陽気おるやんか、ミニーとかな、社長と一緒に3年前からやりだして、あ、これが俺の本来の仕事やなって今は思ってるよ。でも今日でも君の話聞いたらやっぱりこのその広がりとかな、そういう切り口っていうのは、ああやっぱりお前素晴らしいし勉強になるなって俺は思ってるよ、ほんま
感覚でやってますんでこれを文字にしようがなくて
そうっすよね。
でこの間な、ここへあの毎回あのあれゲスト呼んで話をしてる時に、この今度サロンができたからな、そこで囲む会いうのをやってんね、そのな、で来たやつにはね、お前誰の話聞きたいと、お前の名前が出た、あそうや思ってすぐ電話した、
10月ね、
うん、10月ね、
それも大阪駅のそばなんですか。
そうそう、あの駅前第一ビルあるやろ、
第一ビル、
あの真南やね、
真南
にあのあれビルあって、その5階6階を彼らつこ取って、5階の一部を LNP サロンと称してやね、夜とかまあ自由に使えるようにしてくれてる、なかなかいいとこやね、
場所はもう
最高でしょ、ものすごい便利、
一等地ですよね、もう僕の知ってるような人らはほぼいないんでしょ
う
ね。
そうやな、
若い人に入れ替わっとるんでしょうね。
まあスミアンとかな、ヨネちゃんは今も付き合ってるけどな、
それはぜひ楽しみに、原点ですもんね。
原点でもう塾生に絞ってな、あの今前の塾は人持ち人生塾言って、一般ビジネスリーダーで、今社長塾がメインで、それが今17名メンバー社長塾、人持ちは30人ぐらい、いや君も幻の講師や、
いやいやいや
塾生からだから話聞く機会がないやんか、
ね、そうかもね、いやそれはぜひ楽しみに、はい、原点回帰の
原点回帰、俺も原点回帰
金蔵はその時も多分あれから25年も6年も経ってきてるけど、やっぱりその10月に僕がそこのね話囲む会で話させてもらっても、はいふみちゃんそろそろ話題変えます多分めっちゃ仕切られるんで
そうでも前ほどは仕切られない、講演会はちょっと仕切りすぎたら、
いやお前ちょっと話広がりすぎてるからもうちょっとまとめてくれるかとかもういい途中でいちいちなまあそんな楽しくいうこともたくさんやっていこうと思ってます。てなことでお届けしました中村文明と
友樹とい
っちゃんと
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。